一个人本来样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あ FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシ第163回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM ウィングでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日は、茅野茂二部谷アイヌ資料館の敷地内で、新しく建てられた、アイヌ民族の伝統的家屋、チセの新築祝いの儀式が執り行われました。日中はとても天気が良かったのですが、夕方から雨降りとなりました。本日の二部隊の天候は、まあ、どんてんというんでしょうか、曇りです。アイヌ語で11月は、クエカイチェッ、失礼しました。クエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は10月28日付北海道新聞より、帯広美術館五十嵐里美さんによるアイヌ民族の彫刻家トコヌブリさんを悼んです。一言で言うなら、木と語り、木に宿る命の形を引き出した彫刻家だ。例えばカバの埋もれ木によるユーカラクル語り部、まるで森の神が姿を表したかのように、コブだらけの樹皮の間に威厳ある顔を覗かせる。飲み跡があるのに、それすら自然の栄誉に思わせる。表現のために木を掘るのではなく、木の声に応えながら、そこに潜む神々の姿を見出す。それが、トコ・ヌブリさんの、トコさんにしかできない仕事であった。何を掘るか決めるのは俺じゃない。その木に出会った瞬間、ケージが走って、命じられるままに掘らされる。また、木は単なる素材ではない。木にも自然の神が宿っている。とも。オアカン岳に抱かれた、アカンコ温泉アイヌコタンに、トコさんのギャラリー、伝統民芸ユーカラ堂がある。20代からの作品が並ぶギャラリーには、2013年に同立近代美術館等で行ったアイヌアート展、の出展準備で何度も通わせていただいた。残念ながら、2012年春に伺った時には、すでに闘病のため制作から離れており、ついに作業台に座るお姿は見ることができなかった。その、トコヌブリさんが、10月2日、77歳で逝去された。1937年、釧路市に生まれ、中学卒業から木彫りを始め、旭川での修行を経て独立。木彫り熊や観光土産的な置物彫刻に飽き足らず、20代初めから抽象彫刻を手掛け、東京・銀座で第1回個展を開催したのが25歳。以後、積極的に展覧会への出品と個展活動を続ける一方で、1970年代からは、アイヌ舞踊とユーカラ劇による阿寒湖ユーカラ座を牽引、76年のパリ公演をはじめ、国内外の公演を成功させた。アイヌ民族としての誇りを持ち、文化の継承に尽力された功績も忘れられない。89年から翌年にかけては、カナダ・バンクーバー市のバーナビー・マウンテンパークに、カナダ杉200本を使った屋外彫刻、カムイ・ミンタラ、神々の遊びの庭を制作。 彫刻を施した巨木を群立させて、自身の造形世界の集大成というにふさわしい壮大な環境芸術を作り上げた。異彩を放つトコさんの存在は、地元阿寒はもちろんのこと、北海道の木彫界でも特別の位置にあった。信仰が扱った漫画家の故赤塚不二夫氏の言葉、トコさんの姿こそ、トコさんが作り上げた最大傑作ではないか、を思い出す。トコさんの秘宝のほぼ1ヶ月前、ビラトリ町二豚にで活躍されていた木彫家、貝沢浩二さんが52歳で急逝された。同じくアイヌアート展の出品作家で、時代を担う存在として誰もが大きな期待を寄せていた。相次ぐ導き手の死に、今年の秋は空の青さがやるせない。本日二つ目の記事は、10月19日付北海道新聞より、アイヌ民族史、高校生も学んで、北海道教授ら、北海道大学教授ら、副読本出版へ。高校の歴史授業の副読本として使えるアイヌ民族の歩みや文化の資料集を、北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授らのグループが来春をめどに出版する。これまで小中学生向けの副読本はあったが、高校生向けは初めて。加藤教授は、本州の中央政府から見た歴史とは違う複数の物語を学び、様々な立場から物事を見つめる大切さを知ってほしいと話す。資料集は B5 版、140ページ程度の予定で、歴史書と教科書で知られる山川出版社から出版する。教科書では各時代ごとに断片的にしか現れないアイヌ民族と北海道の歴史を、原始、古代から近現代まで連続して編集、北海道のアイヌ民族がサハリンや大陸と独自に培ってきた交流の歩みも取り上げる。授業で使いやすいよう、日本史の教科書での歴史区分に準拠し、北海道独自の歴史を綴る。構想は2007年、同センター設立時に生まれ、加藤教授や道内の高校教諭ら7人で執筆を進めている。加藤教授らが2012年にまとめた資料集、アイヌ・北海道史を叩き台に、道内の高校生はもとより、修学旅行で道内を訪れる高校生が、事前学習に活用することも目指している。小中学生向けの副読本は、アイヌ文化振興研究推進機構が作成した、アイヌ民族、歴史と現在が、道内の小学4年生、中学2年生全員と、全国の公立小中学校に配布されているが、高校生用はなかった。同副読本の編集に携わった、北海道アイヌ協会の安倍和志副理事長は、アイヌ民族の歴史が正しく伝わるものにしてほしいと話している。本日3つ目の記事は、10月21日付北海道新聞より、有志創刊から17年、アイヌタイムズ60号、今後も伝え続けたい。ビラトリ町内外の有志で作るアイヌ語ペンクラブが、発行するアイヌ語新聞、アイヌタイムズが1997年の創刊から60号を迎えた。身近なニュースやアイヌ文化に関する話題などをカタカナとローマ字表記のアイヌ語で幅広く伝えている。同クラブは今後も継続して情報発信を続けていきたいと意欲を見せる。同紙は A4 版12ページ、年間3から4号を発行している。同クラブは、ビラトリ町二豚にの茅野茂二豚アイヌ資料館の茅野史郎館長が、アイヌ語の新聞を作ろうと発案し、知人らに声をかけて、1996年に発足。現在は、釧路など道内のアイヌ民族3人を含む、計11人で活動中だ。同じ記事を日本語版で1号遅れで発行している。10月上旬に刊行した60号では、野本久江会長が読者や協力者に対して感謝を伝える文章や、昨年11月に函館市で開かれたアイヌ民族文化祭の様子を伝える報告など、記事6本を掲載した。読者は、道内外の個人が中心だが、早稲田大学の図書館なども購読している。 アイヌ語教室の教材としても使われているという。しかし、一時は600人以上いた購読者が、現在約100人にまで減っている。カヤの館長は、率直な意見を載せるために、会費と購読料だけで運営してきた。今後もアイヌ語で伝え続けたいと話している。購読料は年間1500円。日本語版付きは2300円。申し込みは郵便振替で。口座番号02710-2-13314。アイヌ語ペンクラブ宛てです。本日4つ目の記事は、10月21日付北海道新聞シトランより、脱原発原告団全国連絡会の共同代表、小野優吾さんです。原発の運転差し止めや廃炉を求める裁判の原告22団体が、9月に結成した脱原発原告団全国連絡会、呼びかけ人として共同代表に就いた。原告が情報を共有し、手を結ぶことで見えてくるものがある、と意義を語り。まず、九州電力仙台原発の再稼働阻止を目指し、11月に始まる関西電力大井原発運転差し止め訴訟の控訴審でも力を合わせる。行動する環境科学者、戦う地理学者と呼ばれる北海道大学名誉教授、現在は北西学園大学で教える。千歳川放水路計画への反対など、道内自然保護運動の理論的支柱となり、権利回復を目指すアイヌ民族にも寄り添ってきた。東京電力福島第一原発の事故後は、北海道電力泊原発廃炉訴訟の原告で作る、泊原発の廃炉を目指す会共同代表も務める。フィールドは常に環境問題や市民運動の現場、そんな姿勢が評価され、今年日本地理学会賞など3つの賞を相次いで受けた。弁護団の全国連絡会はあったが、原告団は初めて。法律の素人である原告こそ連携する必要があった。福島の事故後に再稼働が許されていいのか、泊まりで吹雪の日に事故があれば避難できるのか、当たり前の疑問を裁判で問い続けたいと話す。札幌在住の66歳、名曲イマジンを残した故ジョン・レノンさんの妻、小野陽子さんはいとこにあたる。原発をどうするか、今こそイマジンの力が求められている。以上が本日の記事ですが、志郎さん、コメントお願いします。
はい、ヒトランで紹介された小野優吾先生ですけども、実は2008年に先住民族サミットアイヌモシリ2008というのを開いた時にですね、小野優吾先生に実行委員としていろいろ助けてもらったのが思い出されます。小野優吾先生の今後の活躍を期待しております。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。